リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。今夜はゲストに画家の堀井聡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
堀井先生の作品を拝見いたしましたら、はい、洋画家とお伺いしていますけれども、
はいはい、
日本画のような感じがするんですけど、
もう大概あの展覧会に来られた方は日本画や思って何の疑いもなく帰っていかれます。
でもジャンルとしては洋画になります、
そうですね、一応あの所属しているところも洋画のところに所属してますので、まあ、分ければ洋画いうことなんですけども、
大学はあの京都、はい、一律芸術大学に、はい、と大学院行かれていて、そこでもやっぱり洋
画、はい、そうです、
洋画、ね、そうなんですね。なぜそういうふうに私が感じたかと言いますと、はい、その絵の絵の中に描かれているものが、まあ、金魚だったり、はい、なんかこうあのなんか日本画のなんか雰囲気があるんですけども、はい、その先生のそういう題材とかそういうなんかこう作品のことを少し、はい、あの私のような素人にも分かるように少しご説明いただいてよろしいですか。
はい、例えば何で僕が金魚描いてんねやっていうふうに改めて問われるとね、どう答えていいか分からないっていうのが正直なところなんですね。金魚を描いてる前っていうのはずっと花ばっかりをね10年間ぐらい描いてたんですね。それもなぜ花かっていうとそれまでやってた仕事に行き詰まりましてね、それで何でもいいから みんながこう描き古した題材の方がかえっていいん違うかということで、まあ、ラフであったり花であったりっていうのは描き古されてますよね、そういうものをあえて選んで描いてたんですね。でふと気がついたら10年経ってしまってて、でたまには違うまま描いてみようというので身近に飼ってた金魚を描いていったというのがきっかけなんですね。
なんかそういう題材の花とか、はい、金魚とかを通してなんか先生のなんかこう、はい、テーマみたいなものが終わりになるんですか。はい、
そうですね、僕自身が例えば強くこういうことをメッセージとしてね絵に載せてるかって言ったら、意外とそんなことないです。見る人が半分作ってくれたらいいという気持ちで作ってますから、自然と僕の感覚っていうのが見た人に伝わるんではないかなと。でモチーフ自体もなんか自分の触覚に引っかかってくるものであれば何でもいいん違うかなっていう気はしてますね。
なんかよく題材にも登場してきたもの、はい、確かにそうだし身近にもすごく、まあ、慣れ親しんでる花だとか、はい、金魚だとかそういうのを小さい時から見てるなと思うんだけれども、はい、改めてなんか先生の作品、ね、拝見するとまたちょっと知らなかった世界に行くっていう不思議な感じがありますよね。
はい、やっぱり普段僕らは何気なくものを見てるんですよね。で絵描きは当然のことながらしっかりものを見て描きますよね。しっかり見ると普段綺麗なと思ってる例えば花であってもね、よくよく凝視するとね結構気持ち悪いとこあるんですよね。葉脈なんかがこう入り組んで交わっていってる様なんとか、なかなかグロテスクなもんです。でそういう美しいというふうに普段何気なく見てると感じてるものも、じっと目を凝らして見てあげることを意外と見にくいと言いますか、醜悪な姿をしてたりするっていう、なんかその辺に絵描きとして僕はきっと惹かれてるんですね。金魚も同じだと思います。
なんかそういう、まあ、花にとかはそれこが狙いなのかもしれないけれどとか、
なんかそうかもしれないですね。
美しいところだけ、ね、見てしまうところがあるんだけど、もうしっかりと生きるためのこう生命を維持するためのなんかこう、
はい、
機能が備わっているっていう感じなのかもしれないですね。
はいはい、そうかもしれないですね。
そういうなんか日常にこう見失うしすぎるっていうか、はい、自分たちがそういうふうに錯覚してしまっているところを気づかせていただけるようなね感じもします。
あ、はい、ありがとうございます。
それとなんか先生のその、はいはい、まあ使ってらっしゃる、はい、なんていうか絵の具、そういうものも、はい、なんか独特な、はい、っていうふうに伺ったこと
が、今はアクリル絵の具というものを使っているんですけれども、はい、画材屋さんでチューブに入って売ってるアクリル絵の具と若干違いましてね、僕はアクリルの接着剤の中に蜜蝋っていうのをお分かりになりますか、はい、蜂の巣の壁の部分が八角形になってますよね。 あ、はい、八角形の部分がロウでできてるんですね、その蜂の巣のロウを、まあ、専門的に言いますとエマルジョン化さす、簡単に言いますと水に溶けるようにするわけですね、そういうふうな細工したものをアクリルの接着剤の中に混ぜて使ってます。
なんかそのこういろん な、 なんか材料っていうかそういうものでまた違った表現に、
はい、あ変わります。絵っていうのはやっぱり絵の具で描くもんですから、絵の具が変われば同じことやってても全然違ってくるんですね。
もう私なんか洋画といえば油絵っていうふうに、はい、なんか、
そうです、
無識化してしまってます。
でもそれはあながち間違いじゃないんですよ。いわゆる僕たちが洋画っていうふうに認識してるもの、やっぱり油絵の具の特徴を生かした描き方をしてあるものを言うてるんで、アクリルで描くとやっぱりね、どちらかというと日本画に近いものになってくるんですね。
なるほど。なんかその今日ね、はい、先生にお越しいただいてお話をお伺いすれば、はい、もうぜひ先生の作品を見たいと思われる方がいらっしゃると思うんですけど、はい、展覧会も
はいございます。近々では個展が、3月の27日から、はい、4月の2日まで、大阪の三越伊勢丹、JR の大阪駅 の、
ね、
隣接してる百貨店ですね、はい、あそこでございます。でその後すぐに、最終日から今度京都でポルタギャラリー花っていうのがございまして、JR 京都駅の地下街ですね、ポルタの中にあるギャラリーなんですけども、そこから2日から14日までだったと思うんですけれども、また個展が引き続き始まります。
この番組ブログにもね情報を載せますので、はい、また皆さんチェックしてみてください。ではここで一曲挟んでまた後半もお話を伺いします。はい、今夜はゲストに画家の堀井聡さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀井先生は、はい、寛光アートエキスポ、
はい、
2013に出展されるとお伺いしましたけれども、はい、昨年までは2011年とかはまだ出してらっしゃらなかった、はい、今回初めて、はい、またそこに参加されようと思われたの
は、はい、これ、もう一昨年になるんですけども、前回 の、 展覧会ですね、たまたま、拝見させていただきまして、すごく僕感動したんですね。もう単純にうわすごいと思ったんですね。それは何かっていうと、僕たち普段美術館であったり、百貨店の画廊スペースであったり、ね、街の画廊であったりっていうところで作品並べてるだけじゃないですか、はい、それ以外のところでやることってほぼないんですよね。それで京都のお寺さんというところとか、まあ、二条城もありましたけれども、そういったもう1000年近く経ってるような建物、非常に重厚な建物の中で自分の作品を並べられるっていうのが、うわこれはやってみたいと思ったんですね。でぜひ僕も出させてくれって僕の方からこうアプローチしまして、で今回出させていただけるようになった運びです。
でも確かにね、はい、その重厚な場所で自分の作品をっていう、はい、その中 で、 そ、
で、ね、
その作品をどう生かすかっていうところもまた違うなんか課題もありそうな感じで、
まあ、初めての経験ですからね、どうなるかちょっとも分かってはないんですけども、まあワクワクね、当たって砕けろ精神ですか。
すごくなんか楽しみなんですけども、先生はどこで、
はい、僕はね、奨励院さんのところで、
あそうですか、
はい、
これ寛光のアートエキスポ2013は、はい、開催が、春でしたか、
ね、春です。京都展が まず京都とこれ鎌倉の2会場ございまして、
はい、
でまず京都店というのが3月の15日の金曜日から24日の日曜日ま で鎌倉の方が4月の12日ちょっと桜が過ぎた頃ですね、4月の12日の金曜日から21日の日曜日までというふうになってます。
はい、そして先生は奨励員ということで、はい、で京都店の方に、
はい、京都店 のもうこれまた3会場ございまして、
はい、
1つ目が泉入寺ですね、
はい、
それから2つ目が清水寺です、
はい、
で3会場目が奨励院、この3つの会場でやります、
はいはい、で先生が先ほどから、はい、お話してますように奨励院さんの方で、
はい、
展示されるわけですけれども、はい、どんな作品になるんでしょうか。
今回はですね、仏壇をイメージしていただくとちょうどいいと思います。扉ついてますよね。扉がついてる絵なんですね。イメージは厨子って言いまして、仏像が入ってる入れもありますよね。
はい、
あれのイメージなんですけど、よくお寿司なんかこう開けますと扉の内側にね、天女の絵が描いてあったりとか、いろいろするもんですから、そういったものをこう発想 の, きっかけにして作ったんですね。
なんかすごい楽しみですね。今までにちょっと
内容、僕もどうなるかね、まだ全然先行き見えてないんですけどね、まだかかってる途中で、
じゃあぜひこのねラジオをお聞きになった皆さんもちょっとどんな作品が仕上がっている
のかを、はい、楽しみにしておいてください。
ね、見に行っていただきたいなと思いますけれども、この寒光、
はい、
今年はね本当に京都と鎌倉と2会場であって、はい、しかもその奨励院さんのところとかはあれは何ですかね、
花とですか。
そうですね、はい、それとも被るし、
はい、
すごい賑わいそうですね。
多分ですけども、かなりの人がお見えになってくれると思ってるんです。
楽しみですね、
はい、そういう非常に楽しみです ね
たくさんの方にね、がご覧になる作品力が入ります よね。
意外と美術館とかで、ね、展覧会とかしましても、そんなたくさんの人っていうのはお見えにならないんですよね、やはり絵が好きやいう方のみに限定されますから。でもお寺さんでしたら観光でこうフラッと京都のお寺に寄りましたという方なんかもたまたま目にする機会もあるでしょうしね、やはり絵が好きやいうだけ の人たち以外の人も見てくれるというところが、僕たちにしても楽しみなところでもありますね。
そうですね、会場はもう、その下見に行かれてどこに置かれるとか、そういうのもほぼ決まってる、
は
い、
ほぼ決まりました。僕は奨励院さんの、お昼間でしたら出口になるんですけれども、そちらの方の出口のところの襖絵がずっとこう書いてある、鶴の絵が書いてあるお部屋があるんですけども、はいはい、そこのところの真ん中にドーンと置いてみようと思ってます。
じゃあまたその美術館とかで置かれるときは作品を中心にされるけど、はい、もちろん作品なんだけれども、
はい、
その置かれる場所とかも頭に入れながら、
はい、そうです、
今度は観音未来のなんか図紙風のものに、
はい、
絵を描かれるという、
はい、そうです。これがこの展覧会の一つの大きな特徴でもあると思うんですね、作家さんが自分がここの場所に作品を置きたいって、それでそれを見てから作品作っていくみたいなね、ですから場所と作家さんと の戦いみたいなところがあるんですね。
そしてまたお寺はなんか光も差し込むでしょうし、なんか緑だとか風だとかいろんなものが、自然のものもなんかこう、調和した中にありますよね。
そうですね、
これまた作品がね、はい、あれるという、
光が全然違いますからね、日本 の建物っていうのは間接光で部屋の中見るんですね、庭とか池とかの水面に反射した光がお部屋の中に入ってきて、それで、障壁画なんかを照らしてると、そういう風な作りになってますのでね、普段の美術館とか普通のギャラリーなんかの光の取り方と全く違いますのでね、普段とはきっと違う、
そうです
ね、かえっていい見え方してくるんでるんではないかなというふうに思ってるんですけどね。
そして寒光、これはもう今準備をね全体としても進めてらっしゃるところだと思うんですけれども、
はい、
どういう方々が他に出展されるんだろうかとか、はい、そういうなんか情報とかは、
はい、出展作家は30名になります。で私のように絵画の方だけでなくって、もちろん絵画いましても日本画もあれば洋画もあります。であと彫刻であったりだとか、それから友禅の作家さんですね、それからあとは映像の作家さんなんかもいてあります。から彫金の方であったりとか、陶芸の方であったり、あと写真なんかもございますね。あと、まあ、現代美術ですね。これも一つ大きな特徴になっていると思いますね。普段我々のような絵描きっていうのは、現代美術の作家さんと同じ場で展覧会する機会というのはごく稀なんですね。洋画の方と日本画の方っていうのは同じ場で展覧会するんですけども、現代美術の方とね同じ場所で展覧会するっていう機会はなかなかないものですから、
そうですね、
そういう意味でも非常に見応えのある展覧会になってると思います。
楽しみです。詳しいことはなんかネットでもね、はい、見れるということで、貫光で検索していただいたらホームページが出てくるということで、はい、なんかただいまボランティアも大募集、はい、ということですの で、
ちょっとお願いなんですけれども、展覧会の会場をですね、ちょっとお手伝いしていただけるボランティアの方を募集してます。
あ、はい、
まあ、京都は若い美術を作家を目指している方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方にぜひいろんな作家さんたちと触れ合えるいい機会になるかと思います。
そうですね。
ですのでぜひご興味ある方はこの会議会の方に、はい、
お問い合わせをね、
お問い合わせしていただけましたら。
ありがとうございます。今日は本当に素敵な話、はい、お話をたっぷりありがとうございました。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。